どうもこんにちは、田中です。今回の音声では、今回からしばらく、複数回にかけて欲しい未来の作り方ということでね、音声コンテンツシリーズを、配信していこうと思います。久しぶりに、で、合計4本の音声を撮るつもりでいるんですけど、完結ものでね、このシリーズ、この音声コンテンツシリーズを聞いていただければ、しっかり聞いていただければ、自分が望む現実、欲しい未来ですよね、を力強く、そしてスムーズに摩擦なく作っていくことができるようになるはずですし、がゆえにね、それをゴールに、それを最低目標に作っていくんで、これはね、有料の教材として作ろうと思ってたんですけど、だけど、このシリーズ、これから先、今日の音声を含め、合計4本の音声でお伝えすることっていうのは本当に大事な話で、すごく重要なことなんで、もうね、これね、有料教材とかじゃなくて、僕のメルマガを今現在読んでくれている方全員にシェアすることにしました。だからこそね、真剣にインプットしてほしいです。無料の音声だからとか、そのつもりで聞くとね、すごくもったいない話です。もったいないというか、すごく本当に現実を動かす上ですごく大事だし、すごく、強力なインパクトになる話をしていくつもりなんで、ぜひね、しっかり聞いてほしいです。しっかりインプットして、そして、アウトプット、行動につなげてほしいなと思います。行動ができないとかね、頑張ってるつもりだけど結果がついてこないとか、そういうことはね、この音声シリーズ、コンテンツシリーズを聞いていただければ、なくなります。そこにある、そのなんか行動できない、やりたいことはあるんだけど、やるべきことは決まってるつもりなんだけど、なんか行動できないとか、頑張ってんだけど、行動してるんだけど結果につながらないっていう、そこにあるからくりというか、理由、そういったものをね、明らかにしていきます。だから期待して聞いてほしいし、しっかりあなたの人生をね、前に推し進めてほしいです。そう心から思って、魂を込めてこれから話していきますんで、よろしくお願いします。まず第1回目の、今回はね、音声のタイトルにもあるように、なんて言うんでしょう、自分の人生、作りたい未来、欲しい未来を作っていく上ですごく、これ大事な概念なんだけど、選択肢を増やして落ちる人、選択肢を減らして成功する人っていう、音声のタイトル通り、そういうタイトルにしようとちょっと思ったんですけど、今ね、そのタイトル通り、今回から初回からすごく大事な話をしていきます。僕のメルマガを読んでくれていて、そして音声を聞いてくれてるってことはね、何かしら達成したいこと、目標があったり、作りたい現実、欲しい未来っていうものがね、ある人がほとんどだと思うんですよね。ほとんどだと思います。で、その欲しい未来、達成したいことっていうのは本当人によっていろいろあると思うんですよ。いろんな欲しい未来、いろんな目標っていうのがあって当然だと思うんですよね。人によっては仕事で出世したい、っていう目標がある人もいればね、起業して成功したいっていう、未来が欲しい人もいる。お金持ちになりたいっていう人もいるでしょうし、あるいは結婚したいとかね、本当に最愛のパートナーが欲しい、彼女が欲しいとか、世界一周旅をしたいとか、好きなことにずっと触れていたいとかね、音楽をやり続けたいとか、もういろいろあると思うんですよ。だし、いろんな可能性があるわけです。いろんな選択肢があるわけです。何を目指してもいいし、何をやってもいいんです。どんなものを、に向かって進むのも、もう自由なんですよ。もうそれは完全にあなたの自由だし、僕の人生は僕の自由だし、その人の自由なんです。僕らにはね、自分の人生を選ぶ権利があるんですよね。選択肢が無数にあるわけです。だし、それを叶えるために、その目標を達成する確率を上げようとね、その確率を上げるためのアプローチ、方法論ですね、もまたね、無数にあるはずなんですよね。だから僕らは目標を決めて、目指したい道を決めて、進みたい方向を決めて、欲しい現実、体現したい現実っていうのをイメージしたら、それを叶えるための方法論の選択肢をね、どんどん増やしますよね。 それがいいことだと信じて、可能性が広がる、その目標が達成される可能性が、増えると信じて、自分が欲しい未来が手に入る、それを体現できる可能性、確率が上がると信じて、いろんな選択肢を増やしますよね。例えば起業したいと思ったら、まあ、いろんな業種、まあ、それもね選択肢広がりますよね。だったりいろんなビジネス戦略、マーケティングだったり、まあ、コピーライティングとか、もういろいろ学ぶべきことがあると思うし、いろんなアプローチがあるわけじゃないですか。いろんな選択肢がある、うん、で選択肢の数が目標達成のね、もっと言えば成功の確率を上げるっていうふうに思いがちですよね、うん、可能性を、広げる、自分の選択肢を多く持つっていうことは、その分だけ可能性が広がるんだっていうふうに僕らは思うし、うん、でもそれって本当にそうなんでしょうかっていう話をね、今回初回のこのコンテンツではしたいんです。で、そうじゃないんじゃないのかっていう話をねしたいんです。残酷な事実に聞こえるかもしれないけど、そうじゃないんですよ、多くの場合。で、ここがね、よく耳にするノウハウコレクター、僕はまあ情報メタボっていう言葉を使うことが多いんですけど、そのノウハウばっかり、知識ばっかりストックして行動しないっていう、人を、そういった現実を作り出す本当の理由がここにあったりするんです。行動できないのはその人の覚悟がないとか、精神力が弱いとか、うん、そういう次元の話じゃなくて、行動力がないとかそういった次元の話じゃなくて、選択肢を増やしてしまうことでそうなってしまうからくりっていうのがね、あるんです、うん。だからね、この選択肢が増えれば増えるほど目標が達成される、自分が欲しい現実が、未来が手に入る可能性が広がって確率が上がるっていう、言われてる、言われがちな、そう思われがちなものの嘘というかね、真実の部分を話したいんです、最初に。うん。選択肢が増えるっていうことの真実です。で、これはすごく面白い実験データがあるんですけど、まあ、知ってる人もね、いるかもしれないけど、勉強家の方が多いと思うんで、うん、すごいこの選択肢が広がることによってどうなるのかっていう、データが、実験をしてる人がいてですね、だからこれやばいんじゃないのかっていうことなんですけど、うん。チクセントミハイっていう人いるじゃないですか。僕もすごく大好きで、心マネジメントでね、すごくこのチクセントミハイの博士のね、言葉だったり、理論だったり、で、チクセントミハイさんが、ね、提唱したフロー理論をもとにね、心マネジメントの、まあ、権威ですよね、日本での辻先生の話だったりっていうのは僕結構するんですけど、そのチクセントミハイさんが10代の若者を対象に、心が喜んでる、満足してる時間の実験をしてるんですよ、このおじさんは、チクセントミハイさんはね。で、具体的に何をやったかって言ったら、10代の若者ですよ、対象者は、うん、何をしてる時にどのぐらい満足してたかを実験したんです。で、具体的にはね、テレビを見てる時、自分が好きな趣味に時間を使ってる時、スポーツをやってる時でね、その実験をしてるんですけど、まずテレビを見てる時、10代の若者がね、テレビを見てる時、その視聴してる時間の 13% の時間だけ満足感を味わったっていう、そのデータがあるんですね。そのまあアンケートかなんかしたんでしょうね、うん、なんか測ったんでしょうね、アンケートかどうか分かんないけど、その見てる時間の 13% が満足感を味わえたって小僧たちは言ってるわけですよ、10代の、まあ、小僧だけじゃないでしょうけど、少女もいるでしょうけど。で、次に趣味ですよね、趣味、うん、趣味に興じてる時には、34% の時間が満足感があった、充実してた、フローだったみたいな。だからテレビよりも満足してる時間も満足度も高いわけです、趣味に時間を費やしてる時の方が、テレビが 13% の時間だから 34% で、次に最後スポーツをしてる時が44% の時間、スポーツをやってる時の、まあ、約半分ですよね、半分かけるけど、うん、の時間が充実してるフローだったと、うん、やってる時間のね。だからテレビよりも趣味よりもスポーツ、だからテレビよりも何倍もスポーツの方が満足感があって心がフローだったって、 っていうこの実験データはね、テレビ見るよりもスポーツしようぜっていう話を僕は今したいんじゃなくて、いやもちろんテレビなんか見てるよりも体動かした方が絶対にいいはいいんですけど、うん、そうじゃなくて、ここでなんですけど、このデータがあるわけです。で、彼らも分かってるわけです。そのそれだけね、スポーツ、体動かしてスポーツをやって競ったりとかなんかいろいろねやってる方がテレビを見てるよりも充実度、満足度、フロー度は高いって、だしその感じてる時間も長いって分かってるんだけど、だけどこの実験の対象者だった彼ら10代の若者たちが頻繁に選んでる、その時間の使い道として頻繁に選んでるものは何かって言ったら、他の娯楽とか選択肢の趣味とかスポーツとかね、あらゆる選択肢の4倍以上の時間をテレビを見ることに費やしてるわけです。費やしてるっていうデータがあるんです。これ分かりますか？うん。選択肢がいくつかあって、そこに、計画というか意思、こうするっていう、決定してるものがなければ、僕らは、人は、人間は楽な方に流れる、楽なものを選択するっていうことが実験で明らかになってるんです。テレビを見るって受け身じゃないですか。一番楽なんですよね。この実験だと、実験で言えばね、テレビ、趣味、絵を描くとか音楽とかね、うん、あとスポーツ。一番能動的なのは、一番その主体性があってこう動いてって判断してとかやるのはスポーツですよね。で、趣味、まあ趣味って概念がでかいけど、スポーツは趣味じゃねえのかみたいなことあるかもしれないけど、でもまあ、趣味、テレビ。テレビが一番ぼーっと受け身で、楽なわけですよね。一番満足度が高くて一番フローなのはスポーツなんですよ。13% に比べて 44% の満足度、その時間、感じてる時間ってのは長いわけだから。それ分かってるんです。分かってる彼らが、でも頻繁に選んでる、時間の使い方はテレビなんです。これが人間のね、本質というか、僕らは、楽な方に選択肢が多いと、そしてそこに決定しているその意思だったりプランがないと、楽な方に流れていくっていう、受け身でいたがるっていう性質があるんです。まずこれすごい大事なことですよ、うん、すごい大事なことなんです。選択肢が多ければ多いほど、増えれば増えるほど、一番受け身で一番楽な方に流れるんです。その選択をしてしまうんです。その選択がパフォーマンスが高いとか、そこで得られる結果が多いとか、満足度が高いとか関係なく、選択肢が増えれば増えるほど、基本的に楽な方に流れてしまう。これが人間だっていうのがまず一つです。うん。だから選択肢が多い状態っていうのは、そんなにいいことじゃないんですよっていうことを話したいんですけど、でもね、じゃあ、選択肢っていうのはそんなにあんまり多くない方がいいんだよねと。うん。それはそうだよねと、うん、迷うじゃんみたいなね、うん、迷ったら楽な方に行くのが僕らの本能ですからね。じゃあ減らそうよって思ったとしても、またね、もう一つジレンマがあるんです。そこにはね、罠というか落とし穴というかあって、もう一つ本能がある。だけどそれが分かってたとしても、僕らは選択肢を減らせない。本能で選択肢を守る、増やす、減らすのを恐れる、嫌がるっていう性質があるんです。で、これもね、やっぱアメリカって本当にいろんな実験してるなと思うんですけど、実験データがあってですね、これも結構有名な話っぽいんで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないけど、もうすごい頭がいい人たちを集めて、頭がいい人たちを集めてって、まあ、IQ 高くて、すごいね、利発的な、うん、建設的な選択をできる優秀な学生を集めて、またね、取ってるデータがあるんですけど、もうこれざっくり説明するとですよ、何をしたかって、頭がいい人たちをたくさん集めて、そして3種類のまずゲームを用意してね、うん、ゲーム、テレビゲームみたいなものを、テレビゲームを用意して、そのどれを使ってもいいから、その3種類をね、どれを使ってもいいから、トータルで100回プレイして、そしてその総合得点が高い人が勝ちみたいな実験をやったっぽいんですよ。どのゲームを使ってもいいんです、うん、全部もちろんコンスタントに使ってもいいし、自分が得意なやつだけやってもいいし、みたいなね。一通りやってみてとか。100回トータルプレイをして、での総合得点を競い合うみたいな実験をしてるんですよ。うん。で、まずね、このルールで競わせたわけですよ、みんな。この100回やって、総合点が高い人勝ちみたいな。ね。頭いい人たちに。 そうしたら、ほとんどの人が、ほとんどっていうか、の人がね、自分、まあ、ある程度最初はね、それぞれ A ゲーム、B ゲーム、C ゲームってあったとしたら、それぞれをやってみて、で、自分に相性がいいゲーム、得意そうなゲームに集中していくわけですよ、数はね。まあ、これは当たり前のことだよね。うん。それが得意なんだから、得意というか、なんかできるから。うん。で、集中し、自分が得意なものをね、集中してやった人が高得点を出すっていう傾向というか、結果が出たわけです。うん。A グループには。A グループの、まあ、何百人みたいな。まあ大体そういう傾向があると。で、平均得点みんなのね、がまずあった。で、次に、違う別グループ同じ数の、同じぐらいの優秀者の、優秀な方のね、うん。ルールを一つ追加して、別のグループにはね。うん。で、このグループ、その別のグループには、同じ、まあ100回やって総合得点、の、高い人が勝ちっていうやつなんだけど、一つだけルールを追加して、10回連続で未使用だった、使わなかったゲームはもう使えないっていうルールを追加したらしくて、うん、3種類のゲームのうち、10回連続で使わなかった、やらなかったものはもう選択できないっていうルールを追加したわけです。で、これもね、まず一通りやってみて、このグループもね。で、得意不得意はあるはずだから、得意なものをね、最初のグループの人たちのようにやり続けるのが普通って思うじゃないですか。その方が得意だし、その方が高得点出せるしね、苦手で、これなんか違えなって思うやつをやるって得点って、まあ、出しづらいっていうのは当たり前にわかるし、得意なもので得点を稼ぐっていうのは建設的なアプローチですよね。うん。苦手なものやってもらって、ねって話じゃないですか。だけどですよ。これすごい面白いんですけど、このグループの全員がですよ。多くがなくじゃなくて全員が10回連続使わないって、10回連続プレイしないってなったらその選択肢が減るわけだから、選択肢を減らさないように、つまり自分が得意じゃないものも10回連続未使用にならないように定期的にその得意じゃないゲームをプレイして、選択肢を残したまんま得点を伸ばそうというふうにしたらしくて。で、結果、最初のグループと、この次のグループ、ルールが追加された次のグループの得点にはね、大幅な、その平均得点、大幅な差があったっぽいんです。もちろん、この選択肢を減らさないように、得意じゃないものもやりながらやったグループの方が、大幅に総合点が、の平均点が低かったらしくて。うん。これはもうね、興味深すぎる実験だと思うんですよ。うん。僕らはですよ、どうやらね、この選択肢が良さそうって思ってたとしても、さっきの実験の話で言ったら、これ得意っぽいって思ってたとしても、それ以外の選択肢も持っておきたい。もうちゃんと取っておきたいって思う生き物みたいです。うん。で、これって実感あるというか分かりますよね、なんとなく。実感ありません？うん。明らかに効果がない選択肢だったら、明らかに間違ってる選択肢っていうのは僕らは排除できるんです。だってそれは明らかに間違ってんだから、迷うことなんかないんです。反対に、明らかにこれはもう今取らなきゃいけない、取るべき選択肢っていうのが分かってる時も僕らは迷わないんです。だけど、明らかにどっちかっていうのが明確じゃない場合、僕らは選択肢を持ちたい生き物なんです。選択肢を減らしたくない生き物なんです。選択肢を減らすこと、なくすことを恐れる生き物なんです。これね、ほんとね、あって思う人多いんじゃないですか？うん。ビジネスで起業したいとか、収入を増やしたいとかっていう思いを持ってるけど、実際にやってることはね、それを達成するための行動じゃなくて、選択肢を増やす。つまり情報インプットばっかりやってしまってるみたいな人、多いと思うんですよね。で、その中から、どれか選べないみたいなことってあると思うんです。とか、まあそれだとね、ちょっとあれだけど、例えば明らかに使ってない、明らかに着てない服をね、どうしても、なんだろう、捨てれないというか、これいつか着るかもしんないしな、みたいな感じで同じようなシャツいっぱいあったりしません？僕はしますよ。完全に。取っておきたいんですよ、僕らは。その選択肢を。多くの場合、多くの人がね、うん、そうなんです。だから、断捨離とか、ミニマリストとか流行りましたけど、今も流行ってるのかどうか知らないけど、もう一時期流行りましたけど、シンプルにしていくみたいな、うん、っていうことの重要性が解かれたりするんだと思うんですよ。だからそういったものが流行ったりするんです。本質的にみんな気づいてるんです。もう物で、こんだけ物で溢れ返ってて、情報も含めてね、いろんなもので溢れ返ってたら、 その分だけ選べない、その分だけ複雑になる、その分だけエネルギーロスがあるっていうことは、僕らはね、本能的、感覚的、あるいは経験的に知ってるんですよ。うん、だからそういった断捨離的なものが求められたりすると思うんです。だって選択肢を減らせば減らすほどシンプルに行動できるようになりますからね。うん、だけど僕らが生きてる現代っていうのは、もう選択肢が多すぎるっていう状態にさらされて、だから無意識でいたらどんどんどんどん選択肢が増えちゃうんです。で、選択肢が増えれば増えるほど僕らは自動的に楽な方に流されてしまいがちになるんです。だけどです。減らそうと思っても選択肢を減らすことを僕らの本能は恐れるんです。もうここにすごいジレンマがありますよね。だけど選択肢っていうのは減らしていかなきゃいけないんです。選択していく、これをするって選択することは他の選択肢を減らすっていうことでもありますよね。うん。選択肢をもうずっと持ち続けたまんまだと行動ができないんですよ。正しい行動というか本来取るべき行動っていうのができない。選択肢が多すぎると、ほんとね、楽な方。うん。目標に寄与するもの、行動じゃなくて、楽な方に流されるんです。受け身になってしまうんです。うん。だから僕らはね、不必要な、もうね、もういいですよ。もう自分がどうなりたいのかを決める。もうここも、いろんな目標ですらも、どういう人生を作りたいかですらも、いろいろありすぎるんですよね。もう何でも選べるから。何を目指してもだってその人の自由だから。だけど決めた方がいいです。うん。可能性をとか選択肢を広げるとかっていうフェーズじゃないはずなんですよ。うん。そのジレンマにずっと陥ってる人っていうのはね、決めるっていうことです。決めないと、もうどんどんどんどん選択肢があって、うん。で、選択肢が増えすぎてるから、ありすぎるから、パフォーマンスとか見返りって、が少なかったとしてもね、結果、成果が少なかったとしても楽な方に流されていくんです。それが人間なんです。うん。この10代を対象にした、その畜生とミハイのね、実験。まさにそれですよね。スポーツをやってる方が、明らかに満足度が高くてフローなのに、だけど、選択肢がいっぱいあったらテレビを見てしまう。うん。それを防ぐためにはね、そこにはまあある程度そのセルフマネジメントのスキルとかでいける領域であるんですけど、だけど選択肢を減らしていく、決めるっていうこと、選択肢を減らす、決めるっていうのはさっきも言ったけど選択肢を減らすってことですからね。決めるっていうのはすごく大事なんです。だからまず重要なのが、今の自分が何を作りたいのか、どんな現実を作りたいのか、何を目指すのか、それを決めようってことです。まずはそれからなんです。これすごい大事です、うん。選択肢ばっかり増やして、知識ばっかり増やして、で、どんどんどんどん動けなくなってって。うん、その状態をまずね、これは本当に、なんだろう、すごい大事な話だけど、今回の音声コンテンツシリーズで言ったら、本当、序の口中の序の口みたいな話で、だけど、超大事な話です。もう、不必要に選択肢がどんどんどんどん増えていく。だけど、選択肢を減らすっていうのは、すごい、僕らは本能で、嫌うんでね、そのゲームの A ゲーム、B ゲーム、B ゲーム、C ゲームのその話じゃないけど、そういう本能があるっていうのを分かってれば、ストップをかけることができるじゃないですか。決めるってことです。決めるっていうのは本当に大事。だから、例えばですよ、計画を立てるとか、スケジュールを作るっていうの。これすごい大事なことなんですよ。これ選択するっていうことじゃないですか。だって、休みの日の計画を立てる。プランを立てる。これ立ててないと、選択肢が本当たくさんあるから何をしてもいいわけだから、散歩に行こうが寝てようが飲みに行こうが何してもいいから、本当に充実度とかパフォーマンスとかそのなんか満足度とか関係なく 楽なことをしてしまうんですよ。その休みの日っていうのはその時の衝動で、うん、それが人間なんです、うん、だから決める、これが超大事、うん、すごく大事です。で、自分が、作りたい現実だったり目標っていうのを決めたら、うん、で、選択肢もどんどん絞って決めていったら、あとは大量行動していく、うん、行動していくっていうことが大事なんですけど、で、この行動するっていうのはね、うん、ここもまたすごい、行動できる人、できない人、続けられる人、続けることがなかなか難しい人、行動はしてるけどそれが、自分が目指したい領域に、目標にリンクしない人、あるいはそんなにいわゆる行動っていうものはしてないように見えるけど、欲しい現実、欲しい未来、目標に強くリンクしてる人っていうのがね、すごくくっきり分かれる 大事な話っていうのがあるんですけど、それはね、まあ次回の音声でより掘り下げてお伝えしようと思います。うん。で、あとはね、まあざっくり言った、まあいろんな大切なことがあるんですけど、あの欲しい未来を現実にするためにね、例えば正しく現状を変えていくために必要なこと、あのコンフォートゾーンの話って僕よくすると思うんですけど、コンフォートゾーンを抜けましょうって、今の自分の快適な領域、当たり前の基準ですよね、当たり前の領域を抜けようって、その大事さってのは分かると思うんです。僕らのホメオスタシスは現状を維持させようとしますから、抜けようって思うけど、だけどなんだろう、もうガンガンリスクを取れる人、バンとこう行動できる人にとってはそれは当たり前にできることだけど、多くの場合できないわけじゃないですか。うん。じゃあそういう、なんて言うんだろう、もうリスクを取ることを恐れない人以外の、そのリスクを取ることを恐れない、その辺がバグってる人っていうのは一部ですからね。うん。そうじゃない人もスムーズに、コンフォートゾーンを抜けることができる技術だったり、そういったこともね、あのしっかり明らかにこれからしていくんで、全部あの音声コンテンツ、この無料で配布する音声コンテンツシリーズで、はい、あの明らかにしていくんでね、あのぜひ楽しみにしておいてほしいんですけどね、もう決めてほしいんです。決めましょう。ここで自分の人生ぐらい当たり前に成功させるって決める、自分が望むことぐらいはね実現させましょう。難しくないです。全然難しくないです。全然難しくない。もうこれね、成功しましょう。ちゃんとで言ったらね、その自分の成功って何だろう、ここ決めなきゃいけないです。で、成功っていう言葉がね、僕あんまあのここを混同する、成功って言ったらなんか金持ちになって、すごいこう何でもしてみたいなことを成功っていう風に直接リンクさせる人が多すぎるんで、あのあんまりこの言葉を使いたくないんですけど、だけど成功ってね、その人の成功って人それぞれだから、うん、だから成功を恥ずかしがらないでほしいんです。成功っていう言葉を使うのをね、うん、言葉自体、その成功っていうその言葉にね、あの押されなくていいです。誰でも自分の人生を成功させる権利があるし、そのために生まれてきてるはずなんですよ、絶対に、うん、でその成功の定義がね、人のためとか社会貢献っていう人もいれば、好きな、うん、例えば音楽をに触れ続けることが成功っていう人もいれば、もういろんな、なんだろう、たくさんの人と触れ合うことが成功っていう人もいれば、まあお金がいっぱいあることが成功っていう人もいれば、うん、もうそれこそ千差万別というか、いろいろあると思うんです。そしてその成功の定義っていうのは一生変わらないものじゃないような気がします。人生ステージだったり経験だったり、その時期みたいなもので変わると思いますよ。その経験していくことだったり変わると思うし、変わっていいことなんです。だから今のあなたの成功っていうものを明らかにしてほしいんです。決めてほしいんです。うん、そこを明らかにしましょう。よくね、セルフナレッジの話って僕すると思うんですけど、自分をどれだけ知ってるかっていうこととセルフナレッジ、そのレベルと現実のレベルっていうのはね、完全にリンクするよと、完全に比例するんですよっていう話をしてますけど、自分の成功を知らない人と知ってる人じゃね、 QOL も違うし、そこに向かうスピードも絶対に違っていきますから、うん、しっかり自分の成功を明らかにして、そしてそれをね、しっかり実現していきましょう。あの今の自分のリソース、自分の能力とか経験とか関係ないから、今の自分にできることじゃないんです。人生って完全に想像以上なんで、で、あのもっとエキサイティングですごいドラマチックなものだと思うんですよ。なんか夜中に撮ってる音声みたいになってるけど、うん、午前中に撮ってるんですけど、うん、もうそういうものなんです。だから決めましょう、うん、もうね、あの自分のがしっかり心から望むものであればね、あの正しい歩き方というか進み方をしてればね、必ずそれって達成できるんです。叶えられるんです、想像以上に、うん、しっかりあのいけると思うんで、そのため の大事な話っていうのは、ね、これから先もしていくんで、ぜひ、まあ、まずはね、今日の話っていうの、この音声何回も何回も聞き返して、あの今までの自分のスタンスっていうのをね、振り返ってみてください。でこれはね、あの自分のビジョンとか人生の何かとか目標とかだけじゃなくて、日常生活を見るとね、より分かりやすいと思いますよ。腑に落ちると思いますよ。選択肢が増えるがゆえに、なんか本来選ぶべきものを選べなくなってる状態とかね、まあ、時間もそうだし物もそうでしょう、うん、いっぱいあるはずなんですよ。じゃあ選択肢を減らそうと思ったら、すごいそこにストレスがかかるとか、あ、こういうものなんだって体感するためにもね、うん、ぜひちょっと振り返ってみてください。次回は、さっきも言ったように、徐々にどんどんどんどんあのコアの方に、話をね 掘り下げていくんで、ぜひ次回のコンテンツも楽しみにしてください。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。